もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
自分の恋愛がうまくいかなくて、い
はい。
つも同じようなパターンで失敗をしているので、
あらら。は
それをどうしたら変えられるかということと、
い。
合わせて、本当に自分は人を好きになるってことをできているのかなっていうことを疑問に思いました。
まずお年はいくつですか？
31です。
31歳。
はい。
お父様、お母様はご存命？
はい。
お父さん、
父が63歳で、
63歳で、
はい、母が60歳。
60歳。
はい。
ご兄弟いらっしゃる？
はい、4名兄弟で、
はい。
私が一番上で、
はい。
下に妹、
はい。
弟、
はい。
弟ですね。
はい。ということで、
はい。
まあ、もうすぐ行っちゃおうかな。恋愛問題。
はい。
何回ぐらいこう恋愛したの？
ああ、10人ぐらいは付き合ったりしてると思うんですけ
はい。
ど、状況として、いつも私が相手を振り回してしまって、疲れさせてしまって、好きだけど疲れたみたいな感じで終わるっていうのが多くて、で、自分自身は、まあ自分も悪いところあるけど、相手も悪いところあると思っていたので、そんなに気にしてなかったんですけど、その31歳になって、やっぱり同じことばっかり続くので、やっぱり自分の方がより問題が大きいのかなと思って、素直になりたいんですけど、なり方がわからなくて、自分が本当に相手好きかどうかもわからないし、直したいと思ってるけど、相手が悪いって思ってる自分の怒りだったりとかもあって、何から手をつければ自分が、人と幸せになれるのかが分からなくて。
なるほど。そして相手が振り回されると感じるっていうのはどうして？
私が結構すぐ怒る。
あ、怒る。
怒っちゃっ
スケジ
て。
ュールなんかをどんどん立ててあっち行こうこっち行こうっていう振り回しじゃないのね。
はい。
それって付き合ってからすぐ
はい。
から？それとも例えば2ヶ月ぐらい経ってからとか。
立ってからですね。立っ
ちょって
、
1、2ヶ月は猫かぶってるんだけど、2ヶ月ぐらい経つと本音が出ちゃうみたいな。
時間が経って仲良くなってくると、相手は相手だからじゃなくて、自分の方に寄ってきてほしいっていうか、私の思い、同じ思いじゃないと嫌みたいな感じになっちゃって、その距離感が取れなくなってくる。
なるほど。こういう話今してくれてますが、これ全部振られてんでしょ？自分から振ったのもあんの？
自分から振ってるのもありますね。
その自分が振っちゃったのは何人ぐらいいるわけ？あ、半分ぐらい
半
ね。
分ぐらい
じゃあ
は
10人中5人は自分が振った。
い。
あ、じゃあつい最近一番最後に別れちゃった話を聞こうかな、もう一つ。それは、まあ、どっちが振ったの？
これは自然消滅なんですけど、デートしてて、向こうが不機嫌になって、今は話したくないみたいな。
不機嫌になった理由は？
レストランに行ったんですけど、そのレストランが向かい合うソファー席だったんですよ。で、ソファー席が深めだったし、席が遠かったんですけど、私が話したいことがあったから、そのまま話してたんですけど、彼はこの席の感じだと話すのが大変だから話したくないって言ったんですよ。で、食事に集中しようって言われて、はって思って、で、そういうふうに、その場で怒ることがダメっていうのが分かってきたから、その場ではなんとか抑えたんですけど、ご飯が終わったから、もう話ができるのかなと思ったら、向こうはその話をしてくれなくて、結局じゃあ私我慢するだけですなのって思って、何にもないっていうか、ただ私が我慢してトラブルがその場で起きないだけじゃんって思って、で、バンってなって、そのまま結局1ヶ月ぐらい、連絡来なく、来ない状態で今なんですけど、で、ああ、もう終わったんだなって。
で、次の彼氏はまだ見つかってないの？
彼氏じゃないんですけど、毎日連絡取ってる人はいて、
もうじゃあ、なんとなく片足はもうそっちの方行ってるわけね、あなたは。
私は言ってると思うんですよ。で、なんですけど、その人のことをすごく好きかって言ったら、別にそうでもなくて、普通に好きですけど、 ていう感じなので、なんかそうやって自分はそうやって依存して依存してなんかこう渡り歩いてるのかなと思って、で、うん、そもそもそれぐらいしか好きじゃなかったってことなのかなと思って、うん、なんかそれとも自分がのそういう性格の問題でなんかその好きとか好きじゃないとかから逃げてるだけなのかもう分かんなくて。
なるほど。ということで今日のご質問になるわけですよね。
はい、
わかりました。今日はですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
もう青春ですね。今が一番いいんですよあなた、本当に。そこであなたの恋愛の中にね、自分の理想の恋愛劇ってあるんです、パターンが。その恋愛の理想のパターンがあって、その枠が外れると腹が立つ、別れるってなってしまうんです、
うん、
そのパターンなんです。もしそのパターンであるならばですね、今の話を聞いてると、いつもその私相手の男性が疲れるとかね、好きだけどもう別れたいなとか、で私も悪いけども向こうも悪いんじゃないのとか、そう言ってる恋愛のパターンはですね、一つの共通点があって、あなた自身が自分が小さい時から求めていた愛、思いっきりこういうことやってみたいって、その代償をですね恋愛と形でなってるんですよね、きっと。と申しますのは、一つ目は親しいとなれなれしさってあるじゃない。でもあなたの場合には何でも、うんこれおいしいね、じゃあ私も3本食べていいとかってベタベタ行くことが二人の愛が強いっていう錯覚があるかもしれません。で距離感がつかめないってそこなんです。でなぜ距離感がつかめないか、あなたの中に我慢していた抑圧、怒りとか憎しみがあるはずなんです。そうするとどうなるかっていうと、会わなくなるとすぐ会いたくなる、会っていると相手のあらが本当に偉い人好きになっちゃったってなっちゃうの、冷めるんです。それがもしそうであるならばですね、何が原因かっていうと、今彼にやってますね、言いたいこと言うとか、全部が自分が小さい頃、あなたお姉ちゃんとして お父さんお母さんに愛をもらいたい時にはいい人でなければならないですね。我慢して子供心に無謀ができませんよね。そうするとやってみたいこと、やりたいこと、感情全部今まで出してましたか、両親に、この彼に言えるようにやってました。
やってないですね。
そうなんです。この彼が両親だったんです。これからあなたは恋愛をうまくいきますよ、それが気づいてくだされば、それ全部とは言いませんけれども、とかく一見情熱的な人って言いますよね、会ったその日にすごい好きになったって。であっさり別れる人っていうのはどちらかというと幼児期からしてみたいこと、やってみたいことをこの人なら受け入れてくれるって人なんですよ。でもすごくそれがもう私にとってはこれはもう世界にない、こういう人が。ところが相手も人間ですから、初対面は聞いてくれるんですよ。1ヶ月2ヶ月は、3ヶ月になるとやっちゃいられないってなるんですね。あなたは今まで聞いてくれたじゃないの、私のわがままを、なぜってことで、あなたは今まで聞いてくれたあなたが変わったことを責めてるんです。彼はここまで我慢してきたんだよっていうこのズレなんです。だから先ほどですね、素直になりましょうって言いましたね。あなたは何とか分かんないって、素直って、素直って感情を出すことが素直じゃないんです。自分の心に向き合うことなんです。初めて今あなたもおっしゃってましたね、私はこの恋愛はどうであろうかって考えたっていう、自分に向き合ったんです。だから解決は早いんです。解決はね、素直になるってのは、私はやっぱり甘えたかった気持ちもあったんだとかね、あったでしょきっと。でも状況が許せなかったってことですよね。そうするとね、今度あなたは今までやって頑張ってきたものを長所として使うんです。例えばですね、デートを決めたって言いますね。デートを決めるってね、これデートを買ってあなたが全部支配してもですよ、女性がね、はい今日はあそこ行くのよ、こう行くのよっても、うまくいく人と行かない人いますよね。君は支配されたくないっていうのと、じゃあうまくいく人の違い、あなたデートを自分で決めています、指示、行動力あります、楽しみも作る人なんです。そこまではあなた合ってるんです。次はですね、
はい、
別れる人と別れない人の違いは、
はい、
ここでふと思い出して、あ、この彼が私の心を癒してくれるんだって、 そしたら彼の気持ちにも沿ってみようと、彼とデートする気分じゃない。私は時々ね、きついこと言ってしまうけれども、それ甘えの形になってしまうから、もしきつかった場合には、
はい、
君きついよってことを教えてくれないかしらって、自分の弱点を話すってことは、
はい、
それほど相手を受け入れるって意味なんです、そうすると彼はね、3ヶ月だってちょっと君はわがままになってきたよって、やっぱりってすごく我慢したこと出ちゃうのねってこと言えばいいじゃないですか。自分が自分の感情の物差しが見えるでしょ、だんだん出てきたな、親しくなってきたなって。でも彼は愛をですね、自分の怒りの感情をね、全部包み込む能力はまだ彼にできてないんだって。もうちょっと1年とか半年でも気づいていって出そうっていう、その緻密な考えは大事じゃないかしら。何かありますか。はい、
その自分がそもそもこの人を好きなのか依存なのかをどうやって見極めたらいいでしょうか。
あのね、好きとか依存とか、好きって、あ、いろいろ考えてるのね、あなたね。好きなものは好きでいいじゃない。
そうですか。
好きで理由はないんですよ。ただ好きにね、こういう条件を持った時は、その条件が崩れた時嫌いになりますよ。彼はお金持ちだとかね、彼がハンサムだと思ったのが私は好きだと思ったなら、あ、これがどっかで崩れたら自分は嫌いになると思ってもいいんじゃないかしらね。好きは理由がないんですよ。
でもなんか、じゃあなんでこんなに好きって思ったのに1ヶ月で他の人と連絡取ったら結構なんか別にいいやみたいな感じになってしまうんですかね。
いいやってことは、今までの恋愛はね、自分の感情を気持ちよく受け止めてくれなかったからいいやになったんじゃないの。もし相手が、そうだよね、そうか、分かった分かった、でも僕それできないよ、もうちょっと待ってくれないとかって妥協があったら、あなたは話さないですよ絶対に。
確かに
でしょ。分かりますよ。ほらね、
そうですね、
分かった。
はい、
じゃあベテランの今井先生に恋愛聞いてみますね。先生お願いします。
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、
うん、要するにあなたがこういう行動を取っちゃうルーツが分かったところで、私はそれでもね、あなた大人げなさすぎると思う。そもそもがさ、あの、相手あってのものだねってあるじゃないですか。恋愛に限らず、相手が何がしたいかとか、相手が何を考えてるとか、それをおもんばかるっていうのは大切なことじゃない。あなたの場合には、相手が何をしたいかを考える暇なんか全然ないでしょ。今からその恋愛っていうよりも、相手が何を考えてるか、相手が何をしたいかっていうのを、どの相手でもいい、もうみんなが、あの、あなたの周りの友達やなんかがいろいろいるときに、その人の一人っつうのに対して自分の中だけで考える。これは人に迷惑にならないから。うん。で、本当にそのしたい行動を取ってるのを見たら、やったぜと思えばいいんで、
はい、
そういう読める人間にならないとダメ。まず、
あ、
そこが分かったら、
はい、
自分が好きと思ったら最後まで好きでいるっていう自分を作ること。そこは自分に自信を持たないとできない。
自分に自信、
そうですよね。
はい、
はい、
頑張ってください。
そういうことで。
ありがとうございました。
はい、失礼します。はい、
失礼します。